こんにちは。さあ、今回はですね、日本の出入国管理及び難民認定法、これに関連する資料をもとに、特に在留資格の、最新の動きについて深く見ていきたいと思います。手元にあるのは、法務省の告示とか、関連文書の抜粋ですね。見ると、特定技能とか特定活動っていう言葉が何度も出てきてます。これが具体的にどう変わったのか、その重要ポイントを探るのが今回の、ミッションですね。
まさに。お預かりしたこの一次資料からですね、制度の変更点を、正確に読み解いて、それが皆さんの状況にとって何を意味するのか明らかにしていきましょう。ちょっと複雑に見えるかもしれませんけど、核心をつかんでいきますよ。
はい、お願いします。では早速資料の中身へ。まず目につくのはやっぱり特定技能に関する記述が多いということですね。特に特定技能1号と特定技能2号っていう区分がありますが、この基本的な違いからまず、教えていただけますか？
はい。ごく簡単に言うとですね、特定技能1号、これは特定の産業分野である程度の知識とか、経験が必要な業務、これに従事する方向けの資格ですね。で、一定の支援が必要になると。一方で特定技能2号というのは、同じ分野でより熟練した技能が求められる。より長く滞在できたり、あとは家族を呼んだりすることも可能になる、そういった違いがありますね。
なるほど。こう、ステップアップがあるってことですね。
ええ。
それで、今回の資料からは、この特定技能に関して何か具体的な変化が読み取れたりしますか？例えば、ある資料には特定の分野について言及があるようですが。
そうですね。例えば、いただいた資料を見てみますと、これまで対象外だったかもしれない、そうですね。例えば、飲食料品製造業の、一部の工程とか、そういうところが新たに特定技能1号の対象分野として、追加されたと、そう解釈できる記述が見られますね。
ほう。
これはつまり、その分野での人手不足に対応しようという動きが、規定レベルで、具体化された、そういう可能性を示唆してるかもしれません。あと別の資料では、1号から2号へ移行するための、例えば実務経験の年数とか技能試験の要件、これが以前よりはっきりしたとか、あるいは一部変わったとか、そういった点が読み取れるかもしれませんね。
へえ。対象分野が広がったり、そのステップアップの条件が変わったりしてるわけですね。
ええ。
次にですね、特定活動について、これもなんかいろんな告示文号と一緒にリストアップされてますけど、これは特定技能とはまたどう違うんでしょうか？
特定活動というのはですね、他のどの在留資格にもこう当てはまらない活動をですね、法務大臣が個々の外国人の方について個別に指定して許可すると、いわばその他のカテゴリーみたいな感じなんですけど、非常に重要な枠組みです。いろんなニーズに対応するための、柔軟な受け皿と言えるかもしれませんね。
柔軟な受け皿ですか。なるほど。資料にある告示番号、例えば、告示 Z とかありますけど、これは具体的にどんな活動を指してるんでしょう？
資料に記載されている告示番号それぞれがですね、特定の活動内容と、あと条件を定めてるんですね。ですから、例えばその告示 Z が大学とかを卒業した留学生が、日本で就職活動をする、そういった場合に関するものかもしれませんし、あるいはまた別の番号だとインターンシップであるとか、あとはすごく専門的な知識を持つ研究者の方の、ご家族の滞在とか、そういった非常に具体的なケースに対応する基準を示していると考えられますね。
はあ、なるほど。
これだけ多くの告示があること自体が、今の日本社会の、多様なニーズを反映しているとも言えるんじゃないでしょうか。
確かに個別の事情にこう対応するためにこれだけ細かく定められてるんですね。資料には申請の手続きとか必要な書類に関する記述も見られますけど、これらも何か変更が？
その通りですね。在留資格の申請とか変更っていうのは、出す書類とか満たすべき基準っていうのが、非常に厳格に決められています。で、ご提供の資料からはですね、例えば特定の申請に必要な証明書類の種類が、増えたとか、あるいは逆に一部の手続きがオンライン化される動きがあるとか、そういった具体的な変更点が読み取れる可能性はありますね。
ふむふむ。
ただ私たちはあくまでこの欄の資料に書かれているその客観的な規定の変更点というのをお伝えしている立場ですね。
なるほど。 つまりこれらの変更点をこう一つ一つ見ていくことで大きな流れ、例えば特定の分野での受け入れをもっと広げようとしているのかとか、
ええ、
あるいは手続きをもっと分かりやすく透明性を高めようとしているのかとか、
そうですね、
そういった方向性が見えてくるかもしれないということですね。
まさに断片的な情報かもしれませんけど、それをつなぎ合わせることで制度全体の意図であるとか、あるいはご自身の状況にどう影響する可能性があるのか、その解像度を上げていくことができるんですね。なぜ変更されたのか、その背景まで完全に理解するにはちょっと情報が足りないかもしれませんが、何がどのように変わったのか、これを正確に把握することがまずは第一歩です。
はい、今回はご提供いただいた資料をもとにして、日本の在留資格、特に特定技能と特定活動の、最新の規定変更について具体的なポイントを掘り下げてみました。
ええ、資料からはやはり絶えず変化する社会のまあ要請に応える形でですね、外国人受け入れの枠組みが継続的に見直されて調整されている、そんな様子が伺えますね。一つ一つの変更はまあ小さく見えるかもしれませんけど、それが積み重なることで大きな変化を生む可能性もありますからね。
本当に複雑な制度ですけどね、今回ので少しでもこう解きほぐす手助けになっていれば嬉しいです。
さて、最後に一つ皆さんにこう考えてみていただきたい問いがあります。これらのまあ法律の条文とか告示の変更というのはテキスト上では客観的な記述に過ぎませんよね。でもこれが実際に日本で働いたり生活したりする人々、あるいはこれから日本に来ようと考えている人々の人生に、じゃあ具体的にどんな影響を与えるんでしょうか。その制度の条文の向こう側にある一人一人の物語、そこに少し思いを馳せてみることで、今回の情報がより立体的に見えてくるかもしれません。
次回の探究でまたお会いしましょう。